アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
さて、はいはい、今回も二人ともマスクをつけたままでお送りしてまいりますけれどもも
う毎回ね、うん、
もうね、
うん、
僕はね今日はね、
うん、
いつもと違ってね、
お、
まあ、多少こう頭をすっきりさせていこうという気持ちだけは持って挑んでますよ。
おまあ暑い日が続くからね、
うん、
まあ頭ぼーっとなっちゃうけどね。
頭ぼーっとなっちゃうことが本当に多い、うん、もうね何にもしなければ溶けてしまうから、
うん、
脳髄からね溶け出して、いろいろなものが溶け出してしまうから溶けないように溶けないように一生懸命保管していかなきゃいけないと思うんだけど、
うん、
要冷蔵要冷蔵な僕らですからね。
下手すると要冷凍ね。
まあでも、うん、凍っちゃうと死んじゃうからね。
あ、そう。
やっぱり、うん、血液は流れ続けてないといけないからさ。
うん、熱いね。
二つの意味でな。あ、そうなんだけども。
うん、
でね、あの、うん、まあ皆さんご存知の通り、僕はだいたい365日、まあ、長袖、長ズボンで暮らしているじゃない、
うんうんうん、
で、それよりは少ないけれども、おそらく通常だと、まあ、家の外に出るときはほぼ 100% で帽子をかぶってるわけですよ。
うん、
でそれは、あ、まあ、一つ大きいのは、日差しを、まあ、太陽が出てる時間に外に出るときは、
うん、
日差しを避ける、まあ、日差しとしてね、顔に影を作り、日焼けとかをしないようにするっていう大きな理由があって、まず帽子をかぶるのと、
うん、
あとは、まあ、たまにね、僕の気持ちがあまり元気じゃないときは、目立ちたくないっていうね、
うん、
目立ちたくないけど、外には出なければならないとかっていうときは、まあ、帽子をかぶることによって髪、白い髪をカバーして、少しこう、なんて言うんだろう、にじみ出てしまうアルビノエンターテイナーオーラを隠すために帽子をかぶるってことも、まあ、ちょこっと理由としてはあるわけですよ。で、あとは最近だと、あの、髪の毛が長くなってね、もう、しかも毛量が多い僕ですから、ちょっと、まとめなければいけないこともあって、
うんうん、
帽子をかぶってで髪を後ろにさっと流して、
うん、
まとめておくっていう、まあ、そのヘアバンドヘアピン代わりとしても帽子をかぶったりとか、
うん、
まあ、いろんな要素があって帽子を大体かぶってるわけね、外に出るときね。
ほうほう。
で最近、まあ、ほら僕会社員になったじゃない、
うん、
でまだ入ってないんだけど月給が入るじゃない、
うん、
でちょっとそのなんて言うんだろう、ご利用は計画的にの計画的計画が立てられるようになったわけですよ、
うん、
定職というのはねだから、
うん、
ちょっと買い足そうと思って、
うん、
新しい帽子を買ったんです、
うん、
おニューのエラを買ったんですよ。
おニューの何、
おニューのエラを買った、おニューのエラを、おニューエラを買ったんですよ。
おニューエラ何何ですって、
ニューエラの帽子を買ったんですよ。
ニューエラ、
あれ、ニューエラ知らない、
知らない、
あれ
ん、
まあ、平井さん以外は全員知ってると思いますけど、知らない平井さんのために、
そうなの
お話しますけど、いや分かんないけど、うん、ニューエラっていうね、
うん、
まあまあ、帽子で超有名なブランドというか、うん、があるんですよ。で、まあ、一時期あれいつぐらいの、まあ、何年か前だったと思いますけど、まあ、キャップをかぶるタイプの人、
うん、
例えばクラブで音楽をかける DJ とか、あとはスポーツ系でいうとそのスケートボードとかさ、
うん、
なんかそういう系のスポーツ選手とか、
うん、
でまあ街中を歩いてるのでもその割とこう渋谷あたりとかを歩いてる人とか、まあ、原宿もそうだけど、うん、あたりのキャップをかぶってる人にすげえ流行りまくって、うん、みんなニューエラぐらいニューエラが流行った時があったんですよ、
う
ん、まあ、そのニューエラをね、
うん、
今はそんなにすげえ流行ってるわけでもないんだけど、
あ、そう
買ったんですよ、
う
んうんうん、
キャップね、僕被らないんでね、なかなかそのキャップのブランド 名だったりとかあんまり知らないんだよね。
あ、そうそうそう。だからその、
うん、
割とキャップをかぶる人が有、かぶる人の中で有名になったというよりは、
うん、
割とニュースなんか昼のワイドショーニュース系情報番組とかでも、うん、その今すごい流行ってますねって結構取り上げられたぐらい、まあ、ブームになったぐらいだから、
うん、
そのなんて言うんだろうな、狭いわけじゃないんだよ。だ、まあ、帽子そのものに興味がない人は、うん、まあ、そのニュースを見たところで残ってなくて流れて覚えてないとかはあるかもしれないけど、
うん、
割と、まあ、世の中でね、その、うん、まあ、テレビに出るタレントさんの中でもさ、帽子をかぶって出てる人もいるじゃない、
うん、
まあ、なんかその時たまたまだったりするけど、
うんうん、
帽子をかぶって出てる人もなんか、まあ、なんかみんなニューエラみたいな時期がありましてね。
エアマックス的な
あ、でもそうなんじゃない、
へ、
そうなんじゃない、
ニューエラ狩りとか、お前、いやいやいや、お前ニューエラー被ってんじゃねえ か、 じゃあかそれくれよみたいな、
そういう風になるんじゃないかなと思って一回僕はこう足踏み尻込みをしたんだけども、あの受け入れたら案の定そうなっちゃうのかって思うけど、そういうわけじゃなくて、
あ、そうなの、
まあ、一時期、まあ、超話題だった頃、話題だった頃は、
うん、
なんていうかな、その流通がそんなにめっちゃあったわけじゃなくて、
うん、
だからな、そのなんかお店を探してもないとかで、
うん、
単品が高かったけど、
うん、
でもそのなんかプレミア価格がつくとかっていうわけじゃないです。
うーん、あ、そうなのね、
はい、
うん、
普通に、まあ、普通に流行ったんですね。
うん、
ええ、
今かぶってるのがそれ、
そうだ、こんなにね、僕あのニューエラについての処方ですげえいっぱい話すつもりじゃなかったから、
うん、
そっちの説明を心の準備してなかったんだけど、
あ、そうなのね、
この、
うん、
だいたいこのシールが貼ってあるんですよ。
え、それタグとかじゃなくて、
はい、シールが貼ってあるんですよ。
え、剥がし忘れとかじゃなくて、
剥がし忘れ、あ、じゃあそのね、うん、その、で、それって剥がすもんじゃないのみたいなのが、
うん、
そのニューエラが流行った時にテレビとかでわーって擦られたの、
ね、ああ、そうなんだ、
ね、今やると僕がなんかすげえ、なんか平井さん僕を恥ずかしめないでって感じなんだけど
あ、そう？
そう、うん、で、いや本当に、まあ、街中を歩いている帽子をかぶった人の帽子を平井さんがどんだけ見てるかどうか知らないけど、
うんうん、
割と街中でこのニューエラーでおなじみのシールが貼ったまま帽子がわーって、うん、わーって、結構みんなかぶってた。
あ、そうなの、探し忘れとかじゃない
んだよ
ね。そうだったのね。
そう、あと今僕がかぶってるのは、
うん、
ニューエラーのワークキャップなので、
うんうん、
普通のスポーツキャップみたいなやつは、こう、つばがまっすぐなさ。
ああ
。
ははは
あ、たどり着いた。そう、あの、つ、
う、
ば、
ん、
がまっすぐなやつをおなじみにしたのがそのニューエラなんで。
はいはい、ああ、ラッパーみたいな人がよく被ってるあれ、ね、
そうそう。さっきの話に戻ったじゃん。だから僕の席 DJ で、クラブの DJ とかがっていうところに、やっと平井さんが追いついてきた。
そういうことね。
そうそうそう。帽子のね、つばのところがまっすぐで、
うん、
だからあの人たちはその日よけ、日差しとしてではなく、うん、そのおしゃれやファッションとしてだけど、うん、そうかぶってて、その、
うん、
その帽子新品すぎないみたいなさ、う
ん、あれはわざと曲げてないっていうのは分かった。
そう、
うん、
あれが、
うん、
その同時に、
うん、
その、平井さんの記憶の中に掘り起こされるかどうか分かんないけど、
うん、
あのつばが曲がってないまっすぐな帽子には大抵このシールが貼ってあって、
あ、そうだったの、
これニューエラ、これニューエラっていう、あれがブームだったんで、あれがブームだったんで、
あ、そこがそうつながって
くるわけね。平井さん の、 そのブームのかすり具合に今びっくりしました
まっすぐなつば
かすってはいたんだ、うん、それでね、どこまで行った、
え、まあ、なんだろう、
うん、でね、そう、それで、
うん、
まあその僕のプランに、
うん、
すごいダサいけども、あえてこうすごく分かりやすく引き戻すとすると、
うん、
そんなニューエラーの帽子をまあ今買ったんだよね、うん、っていうのもさ、
うんうん、戻った
ここまでで2分ぐらいでよかったんだけどそれで、
うん、
あのまあもともと僕ね、その帽子を普段からずっとかぶってるけど、
うん、
そう、まあ、ここ何年か特にそのフリーランスとしてふわふわ生活している時期は、帽子をかぶるのも 多少こうファッション性をなんか意識しとこうと思って、
うん、
でそのスポーツキャップみたいのは機能的には便利なんだけど、
うん、
なんというかね、そのまあね、いい年齢になってきて経験とかも含めて落ち着いたお話とかをすることもある僕らがにとってちょっとね、ちょっとその僕の持ち合わせている内面的な要素とスポーツキャップっていう外的なものが少しずれ始めてたわけですよ。
あ、そうなの？
うん。それで、うん、ちょっと方向性としてなんか自分のスタイルとか、まあ、雰囲気的なブランディングとかも含めてなんかちょっと考えていこうと思って、
うん、
何年か前からハットをよく被るようになったのね。
ハット、うん、
ハットって知ってる？
うん、
知ってる。ハット で、ね、でハットを被って、まあ、ここ何年かはやってきてたんだけど、
うんうんうん、
まあ、最近会社員になりまして、
うん、
で仕事上でもね、まあ、その帽子本当にあのアルビノは眩しさもあるので、
うん、
室内でもこう目元に影があった方が楽なんですよ、
うんうん、
なので、帽子をかぶったまんま働きたいですみたいな話もまあしてあって、
うん、
で帽子はかぶったまんまずっともう仕事の時もいるんだけど、
うん、
やっぱね、そのハットはおしゃれ要素を少し考慮してるからか、
うん、
ちょっと機能性が落ちるんだよね。
あ、そうなのね。
ね、
うん、
でその例えばで言うと、
うん、
今仕事で、あ、じゃあちょっと、まあ、音声なり動画の編集をしましょうということになり、
うん、
で会社だからね、こうヘッドホンをつけて編集をするんだけども、
うん、
ハットってさ、こう頭をぐるりと360度囲うようにひさしがあるじゃない、つばが、
うんうんうん、
そのハットをかぶったまんまヘッドホンを使用するとこうヘッドホンにハットがこう、
うん、ハットがハットなる感じだね。
引っかかるわけね、
うん、
ハットはしない。
あ、そう、
普通だからですよねっていう感じだ。ああ、で引っかかって邪魔だなと思って、うん、結局でもその編集作業するから、
うん、
そのハットを脱いでヘッドホンするけど、
うん、
ハットを脱いでヘッドホンするヘッドホン問題は解決だけど、僕のその目の周りの明るさ調整的にはちょっと明るすぎちゃって、
うん、
いや、ちょっと僕の能力値がさ、なんかこう、なんていうの、バランス取りゲームみたいになるわけ。こっちを立てるとあっちが下がり、なかなかちょっとこうガチャガチャしてて、
うん、
どうしようかなって思って。
ハット、ヘッドホン問題。
そうそうそう。で、もともと持ってたワークキャップもあるんで、
うんうん、
それもたまに被りながら、こう、いろいろね、かぶり回し、着回し、かぶり回しをしてて、やってたんだけど、
うん、
まあちょっと、めんどくさいと。
うん、
め
ん
どくさい。
うん、
し、あの、同じ、もともと持ってたワークキャップをずっとかぶってると、
うん、
まあ、この時期はね、汗も染み込んで大変になるし、
うん、
よし、買おうと思って、
うん、
で、ニューエラのワークキャップを買ったんですよ。うん、
それは、つばまっすぐじゃない？
そうですね。
うん、
で、まあ、今、その、一大ブームだった頃のニューエラとどう変わったのか知らないけど、
うん、
とりあえず僕が見たのは、その、スポーツキャップ系じゃなくてワークキャップが欲しいなって思って、最初からニューエラのワークキャップを探しちゃったんで、
うん、
ちょっと今、スポーツキャップの方がどうなってるか分かんないけど、
うん、
今僕が被ってるやつは、だ形としては、普通のよくあるワークキャップですよね。
うん、
ワークキャップっていうのがあんまメジャーじゃない気もするけど、うん、まあ、工場作業員の人とかが、まあ、いろいろ安全性とかを考えたりして被るような形状の機能性に特化したキャップですね。
ほー。
はい。
うん。
でね、まあ、これから頑張っていこうと思ってるんだけど。
はいはい。お、うん、
いや、本当だからね、この話そんなに膨らむわけじゃなくて。
ああ。
そう、ニューエラだぜ。お、ああ、ニューエラね、一時期流行ったよね。そうそうそう、一時期流行ったニューエラをね、まあ今買ったんだけど、あの、一時期流行ったやつじゃなくてワークキャップなんだよね。へえ。
へ
え。ぐらいの5分の予定だった。
うん、ニューエラって何から入っちゃったからね。
うん、そうそうそう。ちょっとなんかあの、ね、なんか、初めましてのご挨拶の時に、名刺交換で、あ、 この名刺のデザインで話が膨らましすぎちゃって、うん、その先挨拶で終わっちゃいましたね、今日になっちゃったみたいな感じになったんだよね、
うん、
で本当はそんな帽子を買ったニューエラでした、ワークキャップでしたの話と同じ長さぐらい、
うん、
で僕はその収入の目処もついたこともあり、
うん、
最近パンツをね、ズボンを、
うんうん、
まあ、新しく買って、
うん、
でこの今履いてるジーンズをね捨てようと思うんだ、っていうのもさ、
うん、
ジーンズって気づけば最近、まあ、特に20代とかで履いてる人少なくない、そういう風に感じないっていうのもさ、うん、まあ、ちょっと前にあの、まあ、またテレビとかでも話題になったんだけど、
うんうん、
まあ、若者のジーンズ離れ的なタイトルでねこう話題になって、
うん、
であのジーンズってここ20年ぐらいで見ると、
うん、
もうあの割と普通に売れてた20年前と比べて今は売り上げが半分ぐらいになってるんだって。
へー、
っていう話にちょっとだんだん行きたかったんだね、
う
ん、
ああそうだったね流れがね、
そうそうそう、うん、でそれもなんかあのまあいろんその流行とかの流れだからいろんな、うん、なんて言うんだろうね、その分析家がね、
うんうん、
いろいろな人がいろいろな観点から分析してるからどれが正解かは知らないんだけど、
うん、
ただまあそのジーンズって知ってる？
知ってるよ。
そう、それでね、うん、ジーンズっていうのが、もともと、その、まあ、アメリカとかでは1950年とか60年とかぐらいの頃で、その、まあ、肉体労働系の人たちが、とにかく丈夫で動きやすい、うん、履くものとして、すごく重宝されて、で、そこから派生して、70年代、80年代とかに、なんかこうスポーティーとは違うか、まあ、最先端で働くなんかなんて言うんだろうな、
うん、
若者の勢いとかを象徴するようなファッションとしてこ
う
ゴリゴリ流行り始めて、
うん、
まあ、でも日本に入ってきた時はその海外ではこういうのが流行ってるらしいっていうところからこうモリモリ盛り上がったりも、
うん、
したみたいだけど、で、そのダメージジーンズとかも、割とこうね、なんて言うんだろう。
あったね。
そう。
うん。
なんて言うんだろうな、その、まあ、フォークソングとかさ、
うん。
パンクロック系とかさ、
うんうん
う
ん、
そういうのと割と近しい、こう、感覚で、
うん。
なんかこう、破壊や創造をイメージする、若い人の文化として、ジーンズとか、まあ、あとデニムジャケットとかもそうだけど、
うん。
なんかこう、ね、そういう人たちのエリアからこうわーって流行ってたわけですよ。で僕らが子供だった頃に親とかがジーンズかっこいいから履きなさいって子供に履かせたりしたわけですよ。
あ、そうだったの？
そうそうそう。大きな時代の流れとしてね。
うーん、
で、そこから、
うん、
しばらく、まあ、本当丸々平成という時代を日本では経て、
うん、
で令和になった最近ではなんかこうジーンズである必要あるって、
うん、
みんな思ってるみたいでね。
うん、
でそれこそそのファーストリテイリング、ユニクロ、GU とかがわーっとこう、
うん、
今当たり前になった中で、あのチノパンとかの方が履きやすくて、
うん、
で安くて、
うんうんうんうん、
いいじゃないっていう世界になったわけだよね。
うん、
で
そうね、
ジーンズちょっと高いし、
うん、
なんかデザイン的にも、まあ、今の20代とかと特に好きなわけでもないし、
あ、そう
ジーンズである必要ある？ってなったみたいで、
うんうん、
最近はジーンズ履く人が少ないんだってね。
あ、そうね、やっぱりデニム系ジーンズ系は安くなってるから手に入りやすいっていうのはあるけど、そうね、僕が高校大学の頃はやっぱりリーバイスとか、
うん、
リーとかね、
うん、
結構高いけど一本大事に履いてたね、うん、でも最近は全然買ってないし、 そうね、そう考えるとなんかジーンズコーナーも縮小されてる気がするよね。
まあだって、うん、売れないんだから置かないよねみんなね、うん、そうやってね、
うん、
ジーンズ、まあ、なんかジーンズ自体は、うん、そもそもそういう大きな流れがあって、で時代とマッチして流行っただけで、別になんかもう大元といえば流行りものではないので、
うんうん、
だこの今のその好きな人が買うっていうのがある種市場では正常化かもしれないとは思いますけど、なんかみんなジーンズ履いてたっていうのが長いブームでしたねっていう感じで、
うーん、
今は、まあ、それこそユニクロでもほとんどチノパンとかがメインで、うん、まあ、男性メンズでは売ってるし、
うんうん、
女性でもそう、あんまりジーンズ推しというよりはもっと肌触りのいいで、あとストレッチ系の素材も多いんでね、
うん、
でこうなんか柔らかいものとかが多いですね、
うんうんうん、
そうで、そうやってね、いろいろあって、まあ、僕が最近その収入の目処が立ったっていうことから、
うん、
服とか靴とかいろいろ買い足して、あと、まあ、ニューウェアとかを買い足しているっていう話をしながらね、
うん、
まあ今年からまた改めてファッションとかの話もしようかななんてね、
うん、
思いましたけどもね、
うん、
もうそろそろ番組が後半に入って久しいぐらいの時間にはなりましたから、
あれそんな時が経つのは早いね、はい、
ほんとね、
うん、
ですから
ですから
一回ここで始めておかなきゃいけないので、
あ、そっかそっか、
今日はこんな感じで僕らもお話ししてまいりましたが最後の方もこんな感じでお話ししてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、
プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり。
どうも、新しく買ったものは帽子、パンツ、そして白いワイシャツ、いつものアルビノエンターテイナー勝谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。最近ハマってる服のブランドは高円っていうとこですね。ちょっとT シャツにクマさんの刺繍がしてあったりで、ちょっと可愛いかっこいい感じの公園好きです。あんこ大好き声優平井雅之です。
この番組はアルビノエンターテイナー勝谷浩二があんこ大好き声優平井雅之と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らの旨味をおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。
はいはい、
それでね、うん、今回もそろそろ終わっていきますけれども、
あれおかしいな、
メッセージが来てますので、
はい、
お読みしたいと思います、うんうん、差出人はまゆみんさんからです。
まゆみんさん、
勝谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しています。
どうもです。
いきなりですが、んこんにちあんという挨拶のことでお話があります。お話がありますってなんか大体ドキッとするよね、
うん、
お気づきかどうかは分かりませんが、私は前回からこんにちあんは使っていません。
まゆみんさん、そんな
当初から思っていたのですが、毎回使っているこんにちあんは粕谷さんの要素が入っていません。
あ、
そうですね、
うん、
確かに平井さんがあんこ好きなのでこんにちあんを使うのはおかしくないと思いますが、三色丼というのはお二人のラジオ配信番組なので、できたら三色丼独自の挨拶があったらいいなと思います、
うん、
勝手に私が感じただけなので、一つの意見としてお聞きいただければ幸いです。ちなみに地元の有名店炭焼きハンバーグレストラン爽やかの従業員同士の挨拶は、お疲れ様やこんにちはの代わりに爽やかでーす、ちょっと言い方分かってるよね、爽やかでーすというのが決まりとなっています。
そうなの。
いろいろ考えてみたのですが、特に思い浮かびませんでした。暑い日が続きますが、お体に気をつけてお過ごしくださいということで、
はい、
そうなんですってね。
あ、
前 か全然なんか前にメッセージもらった時に、うん、こんにちはって書いてあって、うん、僕がなんかあれ普通のこんにちはだとかっつって、うん、なんか言ったまんま流れてましたけど、うん、なんとこんにちはは平井さん B 期だから違うんじゃないかという。
そうですか。そう、
うん、三色丼なんだから三色丼的な挨拶があればいいんじゃないですかというご指摘、
うん、
ご批評をいただきました。
はい、さあ、ありがとうございます。ですね。あ、じゃあ言ってみる？
え、違うんだよ。
え、
まずね、あの、うん、言い訳、こちらにも言い分がありましてね。
はいはい。
でまずそのこんにちはが誕生したのが、
うん、
あれがあれして
あれだったからね。
13周年でした、
うん、確か。
だから去年の、
あれでも
去年の年末ぐらいってことですか。
うん、うん、でもその前か、13周年のあの配信の時はおはぎをございますができたんじゃなかったっけ。あれ、
ああそうか、
うん、その前から
こんにちはんって、あ、こんにちはんはだから、ずいぶん昔から、
うん、そうそうそう、
そのあんこ大好き声優、平井正幸っていうのをセットで言い始めた頃に、
うん、
多分だ同じような感じで、
うん、
あんこ大好き声優みたいなのを、まあ、ブランディングキャラ化していく感じで、なんか挨拶とかも使った方がいいんだよって多分言い始めて、うん、こんにちはんが生まれてたんだよね。
うん、
でね、
うん、
その、いや僕が嬉しかったのはね、
うん、
その、何にせさ、まあ、平井さんさ、その、うん、まあ、こんにちはにしてもおはぎをございます、お汁こんばんはないしはこんばんあんも、
うん、
なんかこうわーいって作ったけども、
うん、
平井さんってほらそういうなんかなんて言うんだろう、そういうのをすごい自分から押し出すのがあんまり好きじゃないタイプじゃん。だからツイッターとかではポッドキャストの更新情報がある日とか、あとはその特別あんこの話題の時だけこんにちはんとかって書いて、それ以外の時は普通におはようございますとかって書くっていう、そういうスタイルの平井さんだから、
うん、
で僕としてはそのもうそういうたまにツイッターで出てくる以外は基本的にはポッドキャスト内ぐらいでしか使ってないから、ポッドキャスト内ぐらいでこんにちはんを使ってくれててよかったんだよっていうのが これまでの僕だったんですよ。だってもうこれ以外ほとんどここ以外にこんにちはん聞かないから。
あ、そう。
え、どっか出してる？
そうね、まあツイッター上で、
ツイッター上で、
うん、
プロジェクトワンサイズ絡みの時ぐらいでね。
あ、あんこ絡みのことの時も使ってるよ。
あ、そうか。それで、うん、最近はなんかあの YouTube それ暇あんこ配信の時も
適当か。
それひん、それ暇ラジオ、それ暇ラジオの時、
うん、
あで、それ暇ラジオとかでもすげえあんこの話も増えてきたから、うん、なんか最近あんこの話多いなって思っててたのかもしれないけど、
うんうんうん、
まあとにかく、
うん、
望みとしては僕が平井さん、平井、プロジェクトワンサイズのあんこ大好き声優平井正幸ではなくて、普通のあんこが好きな声優平井正幸としてやってる時とかに、
うん、
当たり前のようにだこんにちはを使わないぐらい普段からこんにちはんでやって、うん、こんにちはん、あ、こんにちはんっていう挨拶が普通になっちゃってる人なんだなっていうぐらい使ってたら、ポッドキャスト内では、
うん、
こんにちはんじゃなくてもいいんじゃないっていうふうに逆になっていくんだけど、
うん、
今のところポッドキャスト内でこんにちはんというかおはぎをございますと おしるこんばんはに関してはもうより聞かないからね。
あ、そう？
え？どっかで出してる？
おしるこんばんはは使ってないね。
おしるこんばんはお前が作ったんだぞ、だって。
あ、そうだったっけ。
まあそんなわけでね、
うん、
だからあのポッドキャスト内でのメッセージでこんにちはんって送ってくれてて僕は良かったなって思うんだけど、
うんうんうん、
でもそんなまゆみんさんが平井さんばっかりじゃなくて 2人のなんか挨拶を作ったらどうですかって言ってくれたから、
うん、
うん、じゃあ考えてみようかなとも思ったんだよ、
うん、
だけどそろそろ番組終わりの時間に
あれうん、そうね、ちょっと なんでか分かんないけど時間の都合でね、
いや、うん、いいよ、なんか考えつきそうだったら考えてみてくださいよ、うん、
じゃあ爽やかのをちょっと参考に、
は
あ、三色でーす、三色でーす、
いや次
あれ
次をください、
次、
うん、
そうね、3つ揃って三色丼、
いやいやキャッチコピーみたいのが欲しいわけじゃない、挨拶の話をしてるんだよね、挨拶、
うん、
どうも
みたいな
感じですよ、
うん、
だってお疲れ様ですの代わりとかだったりするわけですから、
うん、そうね、
はい、挨拶ですよ、うん、三色丼ぶりの挨拶ですよ、
丼ぶりございます、
うえマジっすか、
え
うえ、
え
マジっすか、
カセはなんかない、
ないね、
ない言うてないんかい、そんなね、そうね、
まあ、実際ね、あの、まあ、いろんな、まあ、僕ラジオ好きですから、いろんなラジオとかでも、うん、こうそういうのね、挨拶があったりなかったり、
うんうん、
まあ、いろいろ番組ごとによってありますけど、
うん、
とりあえずはその構成として僕がここしばらくやってるのは、
うん、
まあ、そのね、三色丼ぶりで言うとタイトルコールの後の、
うん、
どうもアルビノネタテナ笠谷浩二ですみたいなところと、
うん、
こんにちは、あんこ大好き声優平山正幸ですっていうところで、まあ笠谷の定型としてはどうも、平井の定型としてはこんにちはみたいなのをこう使い分けてずっとやってんだよね、最近ね、
うん
うんうん、だからなんかあのそう、それこそこんにちはってメールに書いてあったら、
うん、
あ、平井さんのファンなんだなって優しく思えるし、
うんうんうん、
どうもって書いてあったら、あ、笠谷のファンでいてくれるのかなって思えるから、
うん、
そういう感じでなんか使い分けててもよかったのかなと思ったわけです。何せ僕らがこの組んでいるプロジェクトワンサイズというのはユニットですから、
まあそうね、うん、
そのなんか2人で一つの挨拶を作んなくてもいいのかなと僕は最終的に思いましたけどね。
じゃあ
だってもうどんぶりございますみたいなのしか出てこないわけだしだいい案が出たらね、
うん、
まあ、それは面白いから使えそうだって思ったかもしれないけど、
うん、
それよりもだからなんかどうもこんにちはって書いてくれたら2人分ですよ
そういうこと、そういうことなの、
うん、あんどうもとかでもいいですけど、
ね、
平井の要素はあんです、カセの要素はどうもです、
うん、
うん、そんな感じですね、
うんうん、じゃあそういう感じにしときます、
いやしない、
しないのか、しないのか、
いや本当はあの方向性とかなくて、うん、平井さんどう思ったかなっていうのを聞ければいいかなと思ってたんで、
うん、
平井さん的にはどう思ったのかなとは思いましたけどね、
うんうんうん、なんかあっても面白そうかなとは思ったけど、
お、
別に、まあ、カセが特にないし、僕はどんぶりございますだったりするからね、まあそこら辺はねまあこれが現状ですよ、
うん、そうそうそう、あのそれでいいんじゃないかな。
どうかな。
なんかこう、ずーっと続けてるけど、何にも出来上がってないのが、このプロジェクトワンサイズのこれまでの歩みだった気がするね。
ああ
。うん、まあ、途中からね、途中からどんぶりちゃんは生まれましたけども、
うん、
リスナーのことをどんぶりちゃんと呼ぶようにしてますけども、うん、でもまあ、そんな感じだから、うん、まあ、思いついたらなんかやりますけど、そう、本当僕はブログとかに関しても、基本的に、挨拶的なものは、どうも、笠谷浩二ですっていう、どうも僕は意識してほとんど全部使ったりするわけですよ、自分の笠谷浩二ですの前にはどうもって大体書いてるので、
うん、
まあ、その僕の挨拶的にはどうもですねっていう感じですかね、はい、
はい、
そうですか、うん、そういう報告となりまして、
なんでしょうな
さて、そんなわけで今回もお送りしてまいりました三色丼ぶり、この辺りでごちそうさまのお時間です。 プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。そして僕たちのツイッターやブログ、 YouTube と合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや動画もどうぞご覧くださいね。次回の配信は9月1日火曜日です。
お
う、もう9月か。やっぱね、毎日忙しいと日が経つのが早く感じる
ね。
その手前の8月31日のおまけ配信もどうぞお楽しみに。以上、今回のお相手も、
トークしてたらあっという間ですけど時間が過ぎるのね。でもあっという間に僕来月誕生日になっちゃうんですね。
そうですね。
ですね。いやー、時が経つのはなんとやら。でも頑張って生きていきます。あんこ大好き声優平井正幸と、
平井正幸のお誕生日お祝いとかのメッセージはムーブマンに送ってくれていいんですけど、ポッドキャストの方のメッセージメールもお待ちしてますよ。アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ごちそうさまでした。
お粗末さまでした。
見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて。